今日のテーマトークはノック週末の訪問者です。はい、では前田さん解説お願いできますか。
はい、映画 .com よりシックスセンスオールドのM. ナイト・シャマラン監督がポール・トレンブレイの小説週末の訪問者を原作に、世界の週末と家族の命を天秤にかけた非常な決断を迫られる一家の危機を描いたスリラー。ゲイのカップルであるエリックとアンドリュー、そして幼女のウェンの家族が山小屋で穏やかな休日を過ごしていると、突如として武装した見知らぬ謎の男女4人が訪れ、家族は訳もわからぬまま囚われの身となってしまう。そして謎の男女たちは家族に、いつの世も選ばれた家族が決断を迫られた。家族のうちの誰か一人が犠牲になることで世界の終末を止めることができる。拒絶することは何十万もの命を奪うことになると告げ、エリックとアンドリューらに想像を絶する選択を迫ってくる。テレビでは世界各国で起こり始めた寛大な災害が報じられるが、訪問者の言うことをにわかに信じることができない家族は、なんとか山小屋からの脱出を試みるが、謎の訪問者を演じるのは、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーシリーズのデイブ・バウティスタ、ハリー・ポッターシリーズのルパート・グリント、シャマラン監督のオールドにも出演したニキ・アムカ・バード、秘密への招待のアビー・クイーン、突然の悲劇に襲われる同性カップルのエリック役をドラマ・フリーバックのベン・オルドリッチ、アンドリュー役をマトリックス・レザレクションズのジョナサン・グロフが務める。
はい、ではここからネタバレ込みの話入っていきたいと思います。もしネタバレ気にされる方がいらっしゃったら、ぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい、ではアサリの感想を聞いていこうと思うんですが、前田さんいかがでした？
いや、なんかちょっともう見る前からツイッターとかでいろんな人の感想が流れてきて、まあ、すごい賛否あるなと思ってたんですけど、
うん、
見てる途中はすごく面白くて、
うん、
引き込まれてすごい楽しめたんですけど、
うん、
なんかそのまま終わったなって
うんうん、
いう感じはしましたね。なんか、うん、まあまあ不思議な、なんかこう余韻の残るというか、でも私はすごい楽しめました。
はい、マリオンさんいかがでした？
そうですね、めっちゃ試してくるやんっていう感じでしたね、シャマラニストとしていやもう怒ったことがそのままっていうことは別にいいんですけど、題材が題材だけにこれカルトやんって言われてもしょうがないなっていう、
うんうんうん、
ことになるんですよね、
うん、
なんかこれめっちゃ信じてるって言ったらお前大丈夫かって言われてもしょうがないと、
うん、
なんかある意味そういった意味で試されてるなっていう、シャマラニストとしてみたいな風に思ったんですけど、まあでもまあ迷ってはいるんですけど、まあこれはもう多分もう普通の人から見たらもうダメだって、これカルトだよっていう感じにもう思われてもしょうがないなと思うんですけど、まあそれでもやっぱり僕はシャマランが好きなので、いやもう孫うことなきシャマランの映画であったという風に、今回も素晴らしかったですという感じですかね。はい。
はい。僕はですね、むちゃくちゃ面白かったんですよ。本当に。むちゃくちゃ面白くって、今んとこ今年ベストなんですよね。で、シャマラン僕、めっちゃ見てる人ではないんですよね。スプリットと、アンブレイカブルと、ミスターガラスと、オールドと、そんだけか。そんだけですね。で、結構、今回、僕には、なんか、シャマランが、ちょっと、自己言及してるとこあるように見えたんですよね、僕には。
うん、
なんか、今までのシャマランの感じって、俺が信じてるもの信じてたらいいでしょっていうのを、なんかもうそのまま突っ走ってる感じやったけど、それって割と、余裕で疑えるものじゃないですかっていうのを言ってる感じがして、うん、あ、まあ、今までもそうなのかな。ごめんなさい。ちょっとここはね、整理しきれてないですわ。はい。ただ、まあ、むっちゃ面白かったです。はい。まあ、そんな感じっすね。ちょっともう、マリオンさんの話を聞きながら整理していきます。
僕もそんな整理できてないんだけどなっていう、結構、あーって思えたら見てるんですけど、まあまあ、
はい、
お話していく中で整理できたらいいかなと僕自身も、はい、思います。はい。
はい。じゃあ、あと、お便りいついただいてますので、紹介させていただきます。前田さんお願いできますか。
はい、ハチさん、こんにちは、お疲れ様です。ノック週末の訪問者、私は鍛えられたシャマラニストではないので特に思い入れなく見ちゃったのですが、週末世界系映画としてはまあまあで、正直クイア表彰についてはゼロ点と言ってもいいと思いました。オープンリーゲイの俳優によるゲイカップルのキャスティングをしたこと自体は賞揚されるべきことです。しかしながら物語上の使い方はひどいの一言です。 シャマラン映画の肝であるその怪異は人為か否か。ここが今回致命的にアウトで、本当に怖いのは人間の差別心理とかに落とし込んでいればまだ納得はできましたが、ほんまにビジョン見えててどないすんねんって感じです。ちょうど宗教、カッコカルトがマイノリティ当事者の生活と精神にいかほどの影響を与えるのかが語られるザ・ホエールが同時期に公開されたこともあり、余計にこの描写はないわーと思いました。余談ですが、ジョナサン・グローフの顔を見るとマインドハンターやろうよと思ったり、長々と貴重な配信時間を奪ってしまい失礼いたしました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本作のクイア表彰、
うん、
そんなダメでした。僕あんまりそんなに気にならなかったんですけど、どうなんでしょう。
まあ、僕もここは明確にダメだっていうのをちょっと僕の口から言えないんですけど、まあなんかこれでいいのかなっていうのはちょっと思うかなっていう。
うん
まあ、本当に終末論っていうのがあって本当だったっていう話じゃないですか。なんかその建前のもとなんかある意味ゲイのカップルに対するヘイトみたいな集団が襲いかかってくるみたいな話にも見えるっていうところは、
うん
まあ、結構無自覚っちゃ無自覚だったりするのかなみたいなところはやっぱそこは見えるんですよね、
うん、
なんかまあ劇中でもお前らどうせゲイがキレだかキレるだけだろうみたいな感じのこと言ってますけど、
うん、
まあなんかそういったニュアンスっていうのはまあどこまで考えてやってんのかなみたいなのかは、まあ確かにちょっと引っかかってしまうのではないかなっていうのは見てては思いますよね。
なんかそこ、あんまりそういう見え方がしちゃうかもっていうのを精査しきらずに作ってるような気はするっちゃするかなっていう。
うん、
単に、まあいつもシャマランが扱ってるマイノリティというか、少数の人々っていうところで今回、ゲイのカップルかつアジア系の養子を取ってるっていう、まあいろんな複雑さを含んだ主人公一家になってますけど、まあそこに他の人が見たら結構違う意味読み取っちゃいますよっていうことを割と無邪気にやってるような感じはあるっちゃあるかなって気はしますかね。その、どう見られるかってとこ詰め切ってんのかなっていうのは思うかな。うん、
そうなんですよね。これやっぱりだから、クイア表彰の面でもそうだし、
うん、
まああと、今、現在進行形でどっぷり陰謀論に使ってる人がこれを見たらどう思うだなかって思うと、
うん、
もう自分の言ってることはさも全て正しいと思い込んでも、まあしょうがないよねっていう。
うん、
なんかまあそこがまあ、危ういなっていうのを、シャマラニスト的にはちょっといろいろ思いながら見てたわけですけど、うん、シャマラニストどうかで関係ないですけど。まあちょっと、これを信じ、
うん、
めっちゃいいって言ってしまっていいのかなっていうのは、やっぱそこがちょっと僕の中で迷ってたんですよね。うん、
いや、確かにね、めっちゃ陰謀論の話じゃないですか、これ。
そう。そう。
で、僕基本的にシャバラ映画って全部陰謀論と相性良すぎるとは思うんですよ。
まあまあね、本当に怪異があるっていう話なんで。
うん、で、そこに今回、いや、陰謀論に見えてるぞっていうのを自己言及したように見えて、なんか今までずっと自分たちだけがこの世界の真実を握ってるんだみたいな話をやってきたのが、いや、それってどう見ても陰謀論じゃないですかねみたいに見えるっていうのを主人公側に言わせるっていうのは、ちょっと僕なんか、あ、分かってるんや、みたいな。まあその上で乗り越えてくるんですけどね、そこ。
まあそうですね。うん、それでも、っていうのを描くのはやっぱ彼っぽいなっていう感じがするので、
うんうん。
まあそう、まあそうですね。やっぱ陰謀論者がもう危機として喜びかねないっていうのは見える。うん、まあそれほどまでになんというかそういう陰謀論というか陰謀みたいなのを、
うん
まあ、楽しめなくなってきてる時代だなっていうのは、まあ、あると思うんですよね。それはまあとてもちょっとまあ寂しいことでもあるっちゃあるのかもしれないですし。
うん、そうですね、うんで。しかもその陰謀論が同性愛差別に紐づいてるように見える。
うんうん、
少なくとも、うん、作中の当事者にとってはそう見えたっていう風になってるっていうのは、まあ、危ういっちゃ危ういですよね。確かに。
そう、うん、そうなんですよね。
なるほどね。
だからまあまあ、その辺とのシャマラン映画としてすごいっていうのと、そういった部分の見え方の部分でちょっと、うんうん、なんか迷うなっていうのが、自分の中でやっぱあるかなっていうのはありますよね。うん
うん、そうですね。
でもなんか、まあ、私全然詳しくないんですけど、なんかこれもまた聖書の何かしらみたいな話じゃないですか。
そうそうそう。
うん、
なんかそれで言ったら陰謀論っていうか、その宗教とカルトの差ってどこにあるのっていう問いでもあると思うし、なんかちょっとこの後の話になってくると思うんですけど、個人的には信じるものは救われるっていう話でもあるなと思ったんですよ、すごい、
うん
うん
うん、だからなんか結構そこの線引きって、特に今回このモチーフが聖書から来てる、うん、としたら、ちゃんとした宗教から一応モチーフというか話持ってきてて、それを信じてる人が陰謀論者とかカルトなのかって言われたら、じゃあそうじゃない人たちとの差って何になるのかっていうのがちょっと分かんないかなっていうのは、まあ今回の話で言ったら、まあ、やってることと起こってることがもう全部現実的じゃないからあれなんですけど、なんかちょっとそのテーマは面白い。
そうですね、信じるものは救われる、確かにそういう話でもあるし、僕はもう信じるしか救われようがないっていう話に見えて、
そうなんですよね。
もうそういうことにしとかないともうどうしようもないじゃんっていう、
でそういうのをシャマランってずっと描いてきたと思うんですよね。
なるほど。
そうだったの？
そう、いや。
いや、私前の、いや、オールドは陰謀論やなって思ったけど。
いや、なんて言うんですかね。ある意味だって、わけわからん怪異と、なんか自分のその主人公の家族の崩壊とかが直結するというか、ある意味典型みたいな感じでやってくるみたいな話って多いと思うんですよ。とか、なんか自分に課されたた使命のように思うみたいな。アンブレイカブルも、自分、不死身かもしれないって言うと本当に不死身でしたっていう、っていう自分の意義を見出すとか、サインとかも、家族がちょっと崩壊の危機で、そういう時にミステリーサークル現れて、いや、こんなんはないやろって思ったら本当に宇宙人がやってきてみたいな話とか、そういうのは結構多いと思うんですよね。
ああ、なんか、いや、そう考えたら結構、そむちゃくちゃ、いや、本来だったら、本来とかないですけど、どっちかなって、って思うけど、そうじゃないっていう着地もあるけど、絶対怒っちゃうわけじゃないですか、シャマランの映画だと。
はい。
なんか、彼はそういうことで救われたい、救いをそこにこう見出してたりするのかなって思っちゃいますよね。
そういったのが、なんかその、誰の身にも起こりうることだって思ってるっていう感じするんですよね、なんかその。
おもろ。
選ばれた誰かじゃなくて、いや、みんなにもそういうのがあるんだぜっていうのを、めっちゃ思ってる人なんですよ。そうですよ。
うっ飛んですぎでしょ。誰にも送らねえだろ、こんなことみたいな話が。いやいや、逆に誰にでも送るっていうことってことですね。
誰にでもそういう、なんというか、神話的な何かが、物語がみんな人それぞれあるんだよっていう話っていうことですよね。あれ、文字通りの怪異が起こるわけじゃないけどっていう。
いや、それがね、危うすぎるんですよね。誰しもにそういうことが起こりうるっていうのは、もうそのまんま陰謀論に直結するじゃないですか。俺にだって起こるぞっていう。
で、その前提として誰にでも起こりうるって別に思ってないですよ、私は。
前田さんは思ってないと思いますよ。
シャバラン映画に関しては、その、世にも奇妙な物語みたいなノリで見てるんで、
はい、
なんかこれがすごいこう、まあ何かの比喩であったとしても。
いや、まあ、その比喩、なんか、まあ、比喩かなっていうか、
そのシャマラニストその視点の相違があるかもしれない。
いや、まあその、あんなにそう、突飛なことが起こるっていう意味で言ってるわけじゃなくて、もちろんその、誰しも何かそういった物語というか、運命的な、もう言葉で説明できないような何かってあるよねっていう話っていうことだと思うんですよ。それが信じてる人だなっていう。みんなそれぞれに物語があるんだよっていう、神話があるよっていうことを言いたいっていう人なんですよね。
そこがなんかシャマランの面白さかなとは思ってて、そう、前田さんみたいに単に変な話として楽しんでる人がいるじゃないですか。で、それが多分大部分なんですよね。でもその中で、いや、これは己を信じる人の自分自身の物語を信じるぞっていう話なんだっていう風に受け取る人がいるわけですよね、シャマラン映画を。でもなんか、そういう話にパッと見えないんですよね。単に変な話だなっていう風に見えるっていうところが、なんかその、見た時の受け取り方が、めっちゃこう、二分割されてる感じがあるというか、僕は、オールドは本当にただ変な話に見えたんですよ。もう、これは何の偶話でもないわと思って、ただ変な話と思ったんですけど、ただ、やっぱり本作もそうだし、アンブレイカブルから続く三部作は、もう自分を信じるぞっていう人たちの話だなっていう風に見えたんで、なんかそこすっげえ テーマに対しての距離感独特の人だなっていつも思うんですよね。
うん、そうですね、独特ですね、そこはね。
うん、いや、ちょっと一回仕切りの場所がお便りからシーンです
ね。もう始まってるっていう、はい、もう始まったなっていう。
ちょっとじゃあまあ一旦我々からのテーマ投げかけで再出発しようかと思うんですけど、どうですかね本作、どっからっていうのは。僕、うん、一番本作面白いなと思ったポイントとして、役者陣の演技、特にデーブ・バウティスターの演技上手すぎやなと思ったんですよね。
うんうんうん、
もうこんなことやりたくないことをやらんとダメになった人感はむちゃくちゃあるなと思って、そこがむちゃくちゃ面白かったポイントというか、あの人の演技が下手やったら多分この映画全然思んなかったやろうなとは思ったんですよね。
うん
うんうん、そうですね。確かに、まあ、うん、この映画、まあ結構、バイオレンスなことも起こりますけど、
うん、
あんまり直接的には見せないじゃないですか。
うんうん、
なんかそういった意味でも、なんか、あの映画で一番怖いのってデイブ・バウティスタのあの巨体感じゃないかなって思うんですけど。
怖い。めちゃくちゃ怖い。
あんなん来たら怖いわっていう
。確かに。
けど、怖いけど、ただ、劇中では、彼らに直接暴力を振るうんじゃないじゃないですか。すんごいこんなん無理やろみたいな選択は突きつけてくるという意味では暴力的ですけど、うん、直接的に殴ってくるとかではほぼないみたいなところが、うん、なんかそこのギャップがなんか面白いというか、
うん、
勝手に侵入してきて捕らえるけど、侵入してきた4人はなんか自分の話をしていくっていう、
うん、
そのニュアンスというか、なんかすごく不思議な感じというか、こういういきなり家に変な奴らが侵入してきて襲われるみたいな映画ってあると思うんですけど、
うん、
なんか藁の犬とかいろいろあると思うんですけど、うん、なんかそういったとことんバイオレンスなものともちょっと一線を画してるよっていうあたりが、なんかちょっとまた不思議な味わいがあるなっていうふうにはこの映画見てて思いましたね。
いや、なんか唯一わからなかったのが、あの人たち来て一人一人こう死んでいくと災いが起こっていくじゃないですか。
うん、
あれがちょっとわからなかったのが、なんか、死なんかったら、災い起こらないのではって思っちゃったんですけど、あれは、なんか、ちょっと私がちゃんと映画を見てなかったのかもしれないんですけど、どっちみち災いは起こるけど、それを目の前で見せてやるよ的なことなんですかね。なんか死ぬのを君たちがやめたらいいのではとか思っちゃったんですけど。
そこの因果関係は、僕もちょっとよくわからなかったですね。そういうものとして見てました。理屈抜きにして。
そうですね。だからそこもちょっとぼかされてるというか、結局因果関係が分かんないまま終わってるんじゃないかなって思うんですよね、
うん、
その結局、
うんうんうんうん。
だから本当にこれは本当だったのかもしれないし、本当じゃなかったかもしれないみたいな、微妙なニュアンスのままで映画を止まってるんじゃないかなっていう。
うんうん
うん、
うん、
そうなんですよね。なんか本当だったのかもしれないし、まあ、本当っぽく見えるんですけど、
うんう
ん、なんか実際に女怒ったらそう見えるじゃんみたいなとかあるんですけど、
うん、
でも本当だったのかなみたいな、ちょっとした疑惑というか、うん、疑念もある意味そのまま残したままみたいな感じはしましたよね、
うん、もうなんかね、単にタイミングの問題にも見えるんですよね。で特に二人目の人が死ぬところまでって、地震で津波が起きましたとか、パンデミックが起きましたとかじゃないですか。で、それって、確かに、事前の予兆はあるんですよね。地震はもう、4時間前に起きてたのは分かってましたとか、疫病自体はまあ、そもそもある程度流行ってましたっていう、深刻になったのがこのタイミングっていうだけで、まあ、それで、テレビつけたらちょうどそれのニュースがやってそうなタイミングで人を殺していってるだけに見えるっちゃ見えるんですよね。で、そこまではちゃんと、こいつらやべえぞっていうので疑って、得るようにはなってると思うんですけど、三つ目のところで飛行機がポコポコ落ち出すっていうのが、ちょっと理屈を超越するから、うん、あれちょっとこれ本当じゃねえみたいなのが、起きちゃうっていうのは、僕もそれ思って。
そうですね。
うん。二人目のとこまでは、これ、単にカルタなだけじゃねえみたいに見えてたけど、
うん、そうそうそう。
三番目の人で、あ、ガチじゃってなったんですよね。
うんうんうんうん。
うん。
いや、あの辺の作りはうまかった
です。うまいですよね。
すごい、
うん、
一緒に、なんか見てるときに自分だったらどうするかなっていう視点もあったと思うんですけど、
うんうん、
誰か一人犠牲になればいいっていうのが、 自殺でもいいとかやったら、
うん、
あの全然もっと話は早いと思うんですけど、
うん、
なんか殺さなきゃいけないっていう、
うん、
ところが、まあ、最難関じゃないですか、
うん、
で私も基本的に最後エリックとアンドリューがこう言い合いになって、
うん、
ちょっとどっちがエリックどっちがアンドリューか分かんなくなっちゃったんですけど、片方はもうやっぱ途中からなんか俺にも見えてたみたいな、
うん、
言い出して信じ始めてるというかもう信じちゃってるわけじゃないですか、
うん、
で基本的にその見てる人ってもう一人の最後まで疑ってる人と同じ目線である程度こう来てたと思うんですけど、
うん、
その時のセリフでなんかこんな世界終わってしまえばいいんだよみたいな、
うん、
ほんまにそうやなって思ったんですよ。私やったら世界 の, あの全員が死んでも、
うん、
それでも自分のなんかこう大切な人だけで生きていくことを選択したいし、
うん、
でしかもこの世界がそんなにいいものだと思ってない、
うん、
だからなおさらそういう気持ちはすごい共感できるなって思ったんですよ、
うんうんうん、
ただその飛行機が落ち始めた時に、
うん、
なんかそういう風に結構強く思ってたのにそれでもあんなに衝撃的な映像を見てしまうと、
うん、
なんかこう正直その震災の時の映像とか、
うん、
もしああいう風に現実になんかその見てしまった時にやっぱりこう自分の感情が耐えられなくなるっていうのがすごい映画を見ながらこう感じてて、
うん、
なんかそのあの辺の揺さぶり方がめちゃくちゃうまいなと思って、
うん、
もう本当にもう途中でもうその殺さなあかんとしたらどうしようってめっちゃ思いながら見てたんですけど、
うん、
仮に両方信じてなかったとしたらもう地獄ですよねあれはもう、
うん、
で今回片方がもう信じてたから、うん、よかったみたいになったけど、
うん、でもあれもう本当に洗脳の手口じゃないですか。監禁して語りかけ続けるって。
いや、そうだけどさ。そうだけど怒ってるんだもん。
そう。
怒ってるし、もうパートナーが。
なっしなっていう、そう。あの辺のこう、葛藤みたいなのってやっぱりなんか、もうもろに世界系的で、すごくそこも好きなんですけど、やっぱり。うんやっぱ世界って本当どうでもいいというか、そのどうでもいいじゃないな。あの残酷だと。本当ひどいと思うっていう思いと、それでも世界に希望を持ちたいみたいな、あのなんか葛藤というか、はやっぱあるというか。やっぱ最後その、まあ、直前に飛行機が落ちてくるっていう、まあ一場面で本当にちょっと深刻性が出てくるところも含めてだし、あとプラスマンカが、自分が犠牲になることで得られる、未来みたいなのを彼は見るわけじゃないですか、
うん、
なんかあそこになんか全て世界が希望を持てるみたいになるのであれば自分はそこを選ぶみたいなああいう感じってなんかいや世界系的ですごくいいなっていう感じはめっちゃしたんですよね、
うん、
私の中でまだ解明できていない世界系への謎が深まっていく
あのまあどっちもなんですよね。あの世界って残酷だなってもひでえなって思う感じとそれでも世界に希望を持ちたいっていう感覚がどっちに触れるかっていう、どっちかに片方に揺れるみたいな話っていうのが多いですよね。
まあそうですよね。だからその、基本的に両天秤の話になるっていう。で、それはやっぱり世界ってダメだよねっていうのと世界って美しいよねっていう、それぞれの価値が重りとして乗ってるから、そこをこう、天秤を揺らす価値がある話にはなってくるんですよね。こういうのって。うん、
うんでもそう考えたら、
はい、
そのやっぱりあの家族が選ばれてるっていうのは、
うん
まあ、ちょっと正直選ばれてる意味もよくわからないんですけど、うん、なんか一番残酷な選択をさせるにあたって、
うん、
やっぱり子供が必要だと思うんですよね、
うん、
子供がいるからその先のビジョンっていうものがあるし、
うんうん、
あれが2人だけだったとしたら片方だけ残ってるビジョンっていうのはやっぱ悲しいじゃないですか、
うん、
そこに希望を持てるのってやっぱり子供が必要であって、
うんうん、
だからそういう構成の人たちを選んでるわけじゃないですか、
うん、
その辺がちょっと残、まあ、確かに残酷だし、まあ、だから選ばれたって言われたらなんかそん、まあ、世界を救うにはそれぐらい残酷な選択をしなきゃいけないから選ばれたっていうことなんですかね、
う
ん、
そうですね。で、その残酷さにさらにスパイスを効かせるために同性愛カップルになってたりとかアジア系の養子を取ってたりみたいな微妙にちょっとそのマイノリティ要素を味付けとして使ってると思うんですよ。で確かにそれはセコいというかずるいなって気持ちはあるんですよね。その味付けの使い方は 結構モラル的にギリだぞっていうのは思うっちゃ思うんですよ。
そうですね。そこも多分クリア表彰の件に関してでもちょっとあやってなるポイントの一つかなと思います。うん、そこも含めて。うん、
まあただシャマラン的には結局不条理なのだからそこに意味なんてないよっていう、彼らが選ばれたことにそこまで意味ないよっていうのがテーマとして言いたいとは思うんですよね。
そうですね。
ただ劇としての作りとしてはやっぱり彼らが同性カップルで養子を取っててアジア系でみたいなの、しかもまあ高親列とかね、そういうのさえも利用してるんですよね。でそこはね、
確かに
やらしい本当に。
確かにあれはそうですね。まあそのほんま分かりやすくさっきの話で言うと、もうこんな世界なんてどうでもいいっていう感情を持っている人っていうとこでのチョイスじゃないですか。
うん、
家族っていうチョイスだったら別に全然たくさんいる中で、
うん、
それでもそのこの世界に不条理を感じて生きてきた人たちっていうくくりで選ばれたっていうことじゃないですか。
うん、
なんかシャマランひでえな。
ひどいですよ、
まあ、そうひどいというか、そうですね、まあ、うん、まあ極端な描き方が多いのは確かにそうなんだよな。
はい、
まあ多分彼的に多分言いたいで、誰にでもその不条理って起こりうるよねって思ってるとは思うんですよね、まずそう。うん、
いやでもそれ選ばれた方からしたら、いやいや今まで散々ずっと幸せに生きてきた人がいるだろ、いやなんでこうやって今までいろんなことに耐え忍んできた自分たちが選ばれなあかんねんってなりますよね。
まあそれこそが不条理ですよね。うん、
いや不条理に不条理が重なってるじゃん、
うん、じゃんっていうことが現実起こってるでしょっていう、現実的に
怒ってるよ、怒ってるけど、怒
ってるからさっていうのが、うん、まあ、彼らには言いたいんだろうなっていう、そういったいろんな不条理、その大きさはあると思うんですけど、そういったものが本当にみんなが知らないところで誰かがそれを背負ってるんだっていうのを、まあそれってまあその家族の側もだし、あの侵入してきて4人も4人なりにめちゃくちゃ苦しんでますよね、うん、あれって多分、
いやただ
あれを本気だと思ってるところで、うん、
いや、わかるんですよ。不条理っていうのは、理由もなくやってきて誰にでも起こり得るってのはわかるんですけど、じゃあ、選ばれたなんて言葉を使わないでほしいですね。
ああ。
怒る。マジ、怒。
そう。それは、そこで選ばれたって言葉を使うのが、シャマランなんですよ。
そう。いや、おいおい、シャマラン。
その、そこに意味が。選
ばれたっていう。うん。
その、だから、劇中の必然性としては、単に不条理で偶然だけど、そのシャマランの意図としてはもう必然であり、それこそ描きたいものっていうのがあって、それが共存してるんですよね。不条理ですと、意味なんてないですっていうのと、いや必然です、もうこれは運命です、宿命です、それにこそ立ち向かうんですみたいなことを平然と共存させるから、おもろいけどなんだよっていう気持ちもちょっとあるんですよね。ずるいだろうって。
いやちょっと今の聞いてなんかシャマランのこと、今まで世にも奇妙な物語おじさんだと思ったのに、すげえグロテスクな人じゃんって思いました。
いや残酷な神ですよ。残酷な神ですよ彼は。
いやそんな映画に巻き込まないでくれよ。
いやでもまあ
見ちゃったじゃん、
我々付き合ってますからねそれに。
そうです、
ね、付き合っちゃったじゃん。いやすごいですね。
だからこの映画を見てめっちゃ怒るっていうのは、いやもう怒るよこの映画っていうのは、めっちゃ正しいというか、うん、こんなんないやろって言われてもしょうがねえよっていう、う
ん、いやなんかでもこの話すまで全然怒ってなかったんですけどね、なんか全然気づいてなかった。
いざこう深く喋ってみるとあれってなりますよねっていうのを、うん、だから僕はめっちゃ迷っていたんですけど、試されてるっていう思ったんですけど。うん、
え、じゃ待って待って待って待って。深すぎる。これ
いいのかっていう。
シャマランの人はどんな踏み絵をしながら生きてるんですか？
いやいや、別にこう、僕だってこんな踏み絵を、そんな試練を課されたくないですけどっていう感じですけど、こんな課してくると思ってないですから。
おもろ。
あと、まあトロッコ問題じゃないですか。要は。
うん、
要するに。
はい。
で、はい、まあ、二者択一ですよね。より多くが助かる道か、少数の自分の大切な人たちが救われるかっていう、両天秤というか、まあ、トロッコ問題だと思うんですけど、まあ、これ、スズメの戸締まりの話した時も、トロッコ問題のこと僕めちゃくちゃ喋ってたんですけどね、
うんうん、
トロッコ問題ってね、ずるいんですよ。 世界ってそんな二者択一じゃねえからっていうのがあって、その誰かが死んだら誰かが助かるとかそんなシンプルじゃねえからっていう。で、その世界をシンプルにしてそこに意味を見出したがるのが、まあ、なんていうか、宗教的であり、陰謀論的でもあると思うんですよね。二者択一に意味を足したがるって、もうそれ、無理やり人生に意味を後付けしようとしてるじゃんっていう思いがちょっとあって、まあそれを実際ね、こうやってエンタメとして楽しんでるから、あんまりぶつくさ言うのは適切じゃないんですけど、それにまあ、この不条理な感じで、良き人々が苦しむのを見るっていうのは、本当にひでえよなっていうのはあるんですけど、ただ僕本作すごく好ましく見てたのがあって、僕トロッコ問題の何が嫌って、レールの上に立たないんですよね、そのトロッコ問題の話をする人って。自分がレバー握ってる側だと思ってるわけですよ。その時に、その選択する責任だけを負うことの話をしてるんですけど、いや、実際惹かれる側の身になってみろよっていうところで、で、本作、その、トロッコのレバーを握ってる人出てこないなと思って。登場人物全員レールの上に乗ってる人たちだと思うんですよ。
うんうん。
あ、
で、その切実さが、なんかあんまりその、傍観者として責任取るふりして無責任な人がいねえなっていうのがすごく好ましく見てたんですよ。全員必死。世界か、うん、あるいは自分たちを助けるためにもう全員必死だし余裕ないし。で、そこで、いや、やっぱ世界すぐダメに少数が死なんとダメっすよねみたいな安全地帯から言う人が出てこないじゃないですか。で、その、あの事態を知ってる人もいないんですよね。もう最後知ってるのあの二人しか残ってないんですよ。この事態が起きたっていうことを、
うんうん。
世界が彼らにあいつらが死んだらどうにかなるんだぜっていうことを勝手に裁いたりしてないっていうところが図式化されたもう二項対立の話でしかないんですけど、でもそこを必死でやろうとしてるとこは僕結構好ましいなとは思って、
うん、
全員当事者だぞっていう感じがね、いいなとは思ったんですよ。だから、やってきた4人も必死じゃないですか。まあ、どこまで本当かわかんないけど。
まあ、だって死ぬしね。
単なるカルト宗教かもしれないけど、自分たちはもうこれやらんかったら世界滅びるわっていうのに、もう全力投球なわけですよね。
そう。そうなんですよね。もうこんな嘘みたいな話を延々と見せられて信じざるを得ないみたいなとこまで持っていかされて、で、結局本当にそれが死んじゃうみたいな話にさせられるっていうのは、うん、いや、この世にもめちゃくちゃ辛い思いしてるわっていうのは、めっちゃ思ったんですよね、
うん。
だからめっちゃ自分の身の上話を相手にするしっていう、
うん、
あの感じもなんか、ある意味、ほんと、こんな残酷な仕打ちねえなって思いましたけど。
うん、そうそうそうそう。トロッコ問題って、思考を楽にするためのものとしての役割が結構あるなと思うんですよ。
うん、
だから、選択肢は2個ですって。大か小かどっちかですって楽じゃないですか。じゃあもう世間一般的にはまあ大を取る方がみんながより多くの人が助かるからいいですよね。大を選んだらいいよねっていう楽するための思考法なんですよ。まあ実際は違うんですよ。もっと思考実験だからもっといろいろ考えるためのもんだけど、多くの人は楽するための思考法的に捉えてるんじゃないかなって気がしてて、その楽してる感じがないなと思ったんですよ。まあ楽してんのかもしんないけど、あのカルト。あ、微妙だな。カルトって楽するためのもんだから。あ、ダメかもしれない、彼ら。喋ってて思いました。
難しいな。
まあ、彼らの言ってることが本当だとしたら、やってることは正しいと思いますけど、あ、何当たり前のこと言ってるんだろう、今。そりゃそうだ。
まあ、そう、まあ。そこをなんというかこう、本当だったかもしれないし、本当じゃなかったかもしれないみたいなのを本気で信じさせて、まあ、あの映画を見てる感はさせてくれるっていうか、
うん、
なんかそこがなんかシャマランっぽいなっていうか、うん、ようやるな、この人って思うんですよね。うん、本当にこの人をハッタリめっちゃ信じてるんだなって感じがするんですよね、
うん
うん。
そうですね。残酷さに対して誠実だなと思いましたね。見てて。
うん、
作りが。単に、おもろいから二者択一にしようって感じというか、もうむっちゃ悩むでしょって、その感じを受け取ってほしいっていうシャマランの思いみたいなのは感じたかなと思いましたね。
うん、
あと、いわゆるホーム インベージョンものっていうやつだと思うんですね。
うん、
家に不埒な輩がやってきて、その家にいた人たちにひどい目を合わせるっていう、まあ、さっきマリオさんがおっしゃってた藁の犬とかもそうだし、僕思い出したのファニーゲームをやっぱ思い出したんですよね。
うん
うん、あの布被せるのとかファニーゲームめっちゃ思い出して、ファニーゲームはね、何が嫌って、あの、やってきた奴らが、むちゃくちゃ適当というか、不誠実なのがむちゃくちゃ嫌なんですよね。まあ、それがあの映画の良さですけど、本作、まあ、全員必死やし、割と誠実ではあるから、事態に対して。そこがね、あの、なんか、ある意味面白いし、めちゃくちゃ怖いとこだよなと思って、デーブ・バウティスタとか、めちゃくちゃ体でかい、野蛮な人に見えるけど、むちゃくちゃ理知的じゃないですか。そもそもご本人がそうだし、本作でもそういう役ですけど、むっちゃ腕力あるだろうし、かつ理知的、かつ狂い切ってるっていうのが怖すぎるんですよね。なんか、あの、本人の中で理屈が完結してる暴力ってもう、なんというかもう、抗いがたいなっていう。
うん、なんか映画の登場人物にいつも思うのが、もうちょっとうまく説明しろよと思いますよね。
まあまあまあ。
うん、
いやなんか、今まで自分たちが映画とか見てきて思わなかったんかと思いますよね。こういう時はこういう風に説明しようみたいな。
うんうん
うん、いきなりあんな感じになったら、そりゃ警戒して話聞かへんやろってなりますよね。
うん。
まあ、
いや、
そうですね。
僕やったら多分もっとプレゼンの計画を練ると思うんですよね。
いや、山口さん、うまそう。説明すんの。しかも、なんか優しいというか、一番安らかに死ねる道具とか持ってきてくれてそう。
なんかもっとね、学資保険とか入っときたくないですか？子供いるし。
確かに。
こう
確かに、
ちょっと今から、もう保護者一人いなくなっちゃうんで、ちょっと、この保険入っといたら、ちょっと、まあ、奥さんが学校出るまででとか。
あの、今後のケアのことも含めた、アフターケアも含めてみたいな感じ。
いや、でも、より怖いですね、それ。もう。
いや、より詐欺感も強まる、ね。
まあね。強まるし。なんか、それやられると、なんか、本当に世にも奇妙な物語感が強くなるなって感じしますけどね、なんか。
世界のルール、根本から違う話系のやつですよね。もう、世界が俺に死ねと言ってくるんですけど、みたいな。
それはそれでまたちょっと、面白いのかもしれないけど。
うん。もう、なんかね、不審者としてだけやってきて、不審者としてだけ自殺を推奨してくるから、それは無理だし、少なくとも初めの二人ぐらいは死ぬこと前提の計画でしょ、あれ、多分。
もうそうなんですよね。うん。もうちょっとね、それ、もっとどうにかしてあげたいよな、みたいな、死ぬみたいなことさせられるのであればね、みたいなの思いますよね。もっと必死、まあ、必死であるがゆえに説明難しいのかもしれないですけど、ああいうのって、
うん。あと、もしあれやるとしたら、せめて事前に知り合いには納得気がしません、
うん、
他人よりもまだ知り合いの方が説得力出ないですかね。
ああ、あの、訪問者とターゲットがってことですよね。
はい、
うん、ま、その時間がなかったんじゃないですか、こうビジョンが見えてから。まあ、
そうなんだけど、うん、そうなんだけど、
遠くから来たし。
まあね、なんか、看護師の人とか、全財産の大部分を投げ打ってここに来たみたいに言ってましたからね。
うん、そうなんですよ。なんか結構みんななんか、この事態にいろいろなものを犠牲を払ってるというか、
うんうん、
ね、その看護師の人とかをめっちゃ金かけてるとか、お子さんいる人とかいるわけじゃないですか、中には。ちょっとあれとか、あ、本当にいたんだ、みたいになっちゃった。てか、ちょっと、やっちゃったな、みたいに思いましたもんね、あの時なんか。
そう。いや、だからこそ、いや、ほんま何のひねりもなく終わったなと思ったんですよ。
うん、まあね。
だから、こう、オチとかあんのかなとか思ったんですよ、うん。実は怒ってる事象は全部本当なんだけど、あの4人は全員嘘ついてたとか、
うん、
なんかそういうなんかひねりあるんかなと思ったら、全部、なんか本当っぽい、みたいな。本当だ、まあ、みたいな。
まあ、いや、でも多分その信じてたことが嘘でしたみたいなことは多分描かない気がするんですよね。彼らの中で信じてたことはもう一旦は本当ですってしてると思うんですよ。だから彼らの言ってたことは嘘でしたみたいなのも あんまりしてないなと思うんですよね。
う
ん、
そうですね。
うんうん、まあ、でもあそこまで人3人ぐらい死んだ時点で、ここまで来たらもう世界滅びてくるのは困るわみたいな空気感でしたもんね、もう。逆に。
うん、
もう引き下がれないよ、みたいな。死んでるし、みたいな。
そうですね。
まあ、あとなんか、シャマランだとイコールどうしてもなんか、どんでん返しを求められがちなとこもあるので、いや、そういう人じゃないよっていうのは、まあ、今回を見て、改めて言っておきたいなって思いますけどね。
そう、うん。めちゃくちゃ素直に終わりましたからね、本当に。
うん。いや、シャマランはどんでん返しの人じゃなくて、素直に終わる人だよっていう。
でも私、もしあの状況で、あの状況だったら、まあ、自分が一番死にたいですよね。どう考えても。
うん。それはそう。
残るのはきついですもんね。
残る方がきつい、あれは。
う
ん、
そうです。
で、それやったら私も首絞められて死ぬのが一番いいと思うんですよ。それ以外の死に方はもうやめてほしい、殺され方は。
僕、どうやって死ぬの楽かなってよく考えるんですけど、全部しんどそうなんですよね。
いや、首絞められて死ぬのが一番楽らしいです。
あ、落ちるから？
うん。知らんけど。
そ
ういうこと？本に書いてた。知らんけど。
そういうことなんですか？もうめっちゃ苦しそうじゃないですか、首絞められてる時ってなんか。
こう、ぎゅーって締めるからあれだけど、例えばこう、チョークスリーパーとかで、頸動脈グッと押したら落ちるじゃないですか。で、落ちたまま締めてたら多分そのまま死んじゃうんじゃないですかね。わかんないけど。
そう。多分そうもあるし、まあ、しかもあの状況って自分の愛する人に殺されるわけじゃないですか。
うんうんうん、
なった時になんか、こう、ぬくもり、手のぬくもりとかを感じてたい。
あ、それはそう。
あ、
それはそう。だからなんか、刺されるとかはちょっと嫌やし、まあ、銃があったら銃は楽なのかもしれないけど、なんかこう、この人に殺され、まあ殺されるというか、この人の手で自分の人生が終わるんだなっていうことを実感しながら死にたいに攻めて。
あ、それはそうかもしれない。
自分がその愛してる人だったら。
うん、
え、でも、締めてる方きついな、それ。
まあ、そずっとやって、まあ結構やって
る。自分が締めてる方やったら、力入れきらなかったら相手がずっと苦しいし。
うん、
そうです。
ちょっときつなってきた。私もうツリーハウスで耳塞いどきますわ。
いや、そう。いや、結構、描写として結構一番きついというか、辛かったなって思ったのって、一人結局死ぬことになって、
うん、
その後車で脱出するじゃないですか。
うん、
で、その、まあ、ダイナーとかで行って、まあ、なんか状況が改善した、みたいなと言った後に、で、車に戻るじゃないですか、
うん。
その後に思い出の曲が容赦なくかかるじゃないですか。うん、
あ
っこ一番辛って思いました。
うん、
あそこね。
辛くないですか？
結構すごい演出やなって思いました、あれ。うん。
あんなに残酷なシーンないなって思いましたけど。うん。こんな、もう身を切るような選択をした後に、でもそんなこと知ってるのなんて誰もいないわけで、あの二人しかいないし、もう世界はもうそれで普通に動いてるので、それは何もこう、普通にラジオつけたら自分の、あの大切な人との、亡くなった人との思い出がガンガンかかるみたいなことが起こるみたいなのって、もう、あそこ残酷と思って、あれ辛って思いましたね。
いや、あれすごいですね。
うん、
しかもなんかつけたらその曲がかかって、消して、で、今度、娘がつけ直して、で、娘がもう一回消して、で、最後自分でつけ直すっていうのがね、
うん、
いや、あれ、むっちゃいいなと思って、あそこ。
うんうん、
で、最後、音楽かけながら出発していくっていうのが、うん、まあ、希望でもあるし、希望があるということにするしかないっていうシーンでもあるなと思うんですよね。だから、こういうことを選んだのは、意味があったんだ。そう思うしかない。意味がなかったら、もう、自分たちはやっていけないからっていう。だから音楽をつけるんだと思うんですよね。うん、
そうですね。
いや、それ、ちょっと、ほんと危うい話なんですよ。意味があってほしいっていうのはもうそのまま陰謀論に直結する話だから、危険なんですけど、でもやっぱ人生ってそういうことでもあるんですよね。意味のないところに意味を見出す。それを自分はせめて信じておくっていうのって、人生の真髄だと思うんですよ。本当に。
うん、そうですね。そこに、やっぱ刺さっちゃうなーっていうのはあって、うん。
だから、その、信じるということを揺るがすような事態をやっぱりシャマランは描き続けてるのかなって気はするんですよね。で、特に今回はもう、陰謀論じゃんって見えちゃうようなことになってたから、いや、もう、これ、信じない方がいいのかなっていうことも、いや、でも、信じようっていう 話になってるっていうのは、まあいいんだけどな、いい話だと思うんだけど、喋れば喋るほど危ういよなっていう。
そうなんですよ。やばくないかこれみたいになっちゃうんだよなっていうのはあって、うん、まあでもそれはでも映画を見てる間は完全にでもそこに乗っかって信じてるじゃないですか、うん、観客としてはなんか、
うん、
やっぱそこがやっぱ強いなって、この映画強いなって思えるとこかなっていうふうにはやっぱ思うんですよね、
うん
うん
うん、しかもまたあのルパート・グリントが演じてたもういかにもな貧乏白人男性、
うん、
で差別的なっていうのがそれに噛んでるわけじゃないですか、一見陰謀論の物事に、
うんうん、確かに
そこがねもう危ういというか、実際アメリカでああいう人たちが陰謀論ガンガン乗っかってますよねっていう人が参加してるから、
うん、
なんか、うん、より怖いっちゃ怖いんですよねそういうの、
うん、そうなんですよね、もうだから本当なんか、まあ、この今までの話の中にも何回か出てきましたけど、信じるってなんだろうなって思いますよね、難しいなっていう、
うん
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 うん、そうですね。本当シャマランの描く信じるって、僕ずっと危ういなって思いながら見てて、自分たちじゃない人、まあ死んでいっか、みたいなところも、節々に見えるし、
うん、
で今回みたいな、本当に陰謀論すれすれ、もしかしたら陰謀論そのものかもしれないみたいなことでも、まあ信じてみよう、みたいなことも描くし、で、信じるっていうことは結構極北を描いてるなとは思うんですよね。一番危ういライン、
うんうん。
でもギリギリ自分たちの側としても捉えられるかもみたいなラインを描いてて、本当に怖いなとは思うんですけど、でもやっぱだからこそ喋りがいのある映画だし、喋りがいのある作家だなと思うんですよね。なんかむしろこうやって、喋ったりとか、あるいは批評したりすることで完成する作家なのかなって気も僕はしてるんですね。
うん、
本人がどう思ってるか知らないですけどね。だから、作家が描いたものが正解なわけではないじゃないですか。
うん。
一人の人間が描いたことが正解を抱いてるはずなんてないし、正しさを全部内包できるわけではないと思うので、それを、やっぱシャマランって危ない、よねって、でも信じることの大切さも描いてるよねっていう批評が交わることで、なんというか、その作品のより良いあり方をできるかなって気がしてて、そこでようやく完成するんじゃないかなって思ってるんですよね。
うん、
で、これ思ったの最近こちらあみこに関して、発達障害の当事者の方が書いたノートっていうのがあって、読まれました？
あ、なんか山口さんがリツイートされてたのから読んだ気がします。うん、
はい、僕も読みましたね、それは。
うん、他の記事すごく良くって、こちらアミコっていう作品の危うさ、だからアミコってもしかしたら発達障害かもしれないみたいなのを描いてたけど、なんていうかそこに対してぼかしたまま、なんかちょっとその子供時代の良き話みたいな雰囲気も残したまま終わっていくじゃないですか。で、それってまあ、うん、発達障害っていうものに対してはすごく不誠実なものでもありますよね、やっぱり。で、僕はあの映画すごく好きな映画だし、いい映画だと思ってたけど、あのノートを見て、あ、確かにそうだと思ったんですよ。で、それで、じゃあ、こちらアミコがそれで良くない映画ってなるわけでもないとは僕は思うんですね。その批評がなされることで、こちらアミコの良き面と、足りない面みたいなのが保管されて、ようやくなんかこちらアミコっていう作品が望ましい形に完成したんですよね、僕の中で。で、批評ってそういうものだなと思って、だから自分の好きなものが否定されたからムカつくとかじゃないと思うんですよ。むしろ、より完成していくというか、
うん、
うん。で、シャマランもそうだなと思うんですよ。このシャマランの作品を見て、いや、危ういよねっていうことが、大事やなって思うんですよ。
うん、うん、うん。そうですね。
でもいいよねっていう、どっちもするっていうのがすごく大事やなとは思って。
うん。
うん、なんか映画を見るときにちょっと難しいのが、まあ、例えばそのさっきのアミコの話だと、
うん。
なんかすごいそう言ってることもわかるんですけど、
うん、
なんか自分がアミコのことを、
うん、
なんか発達障害の子供として見てるわけじゃなくて、
うん、
アミコの話として見てるわけであって、
うん、
それが、なんて言うんだろうな。現実と、 どこまでリンクさせて考えるかっていう話もあると思うんですね、
うん、
映画の中の設定や表現っていうもの、
うん、
で、なんていうのかな、ちょっと言葉にするの難しいんですけど、もし現実社会で似たようなことがあったとしても、
うん、
当たり前ですけど映画と一緒じゃないし、
うん、
その時にその人とかその事柄に対してなんていうのかな、その自分が難しいな、だからなんか映画の批評するときに結構現実とのリンクも込めての批評って結構あるじゃないですか、
うん
うん、
それをなんか私なんていうのか、自分だったらどうするかなみたいなことは結構考えるんですけど、
うん、
映画の中のことは映画の中のことみたいなことも結構思ってるとこがあるんで、
うん、
そのだから今回の映画もそんなことをみんな考えて見てたんだって
うん、まあ
思ったんですけど、
うん、
なんか本当に話、まあそうですね、こういう話みたいな感じで見てたんで、
うん、
そう、まあ、そうなんですよね。
まあ僕その前田さんの見方もそれはそれでいいと思うっていうか、その僕の見方と山口さんの見方と前田さんの見方が違うように、批評家の見方も違うから評価軸がっていう、
うん、
なんかそれをなんかじゃあ自分の評価軸じゃないからって言ってなんかえみたいになるのが一番問題だなっていう。うん、感じがするんですよね、うん、そこで、うん、そう、なんかそれを別の評価軸で見たときに、まあ自分の好きな映画がちょっとどうかと思うみたいな形の、まあちょっと批判的というか、ちょっとネガティブ寄りなこうニュアンスで語られてるときって見たときに、まあどうしてもなんかそこのときにこの作品が好きな自分が否定されたみたいな気持ちになる人がやっぱ結構多いなっていう感じがすごくあって、
うん、
そう、まあ、気持ちわからなくもないですけどもちろん。それのでなんかすごく変な方向で批評家に噛みつくみたいな、この人の見方は間違ってるみたいな言い方をするみたいな、結構そういうのをまあネットではよく見るので、それは違うでしょっていうのがやっぱあるのかなっていう、
うんうんうん、
そう、
いやわかります。なんかあのお前は感想の評論家かって言いたくなりますよね
そうなんですよ、あまりにも事実誤認みたいなこと書いてるとかだったらそれは言われるべきですけど、なんかそんなに好きだったら自分の評価軸もっと大切にしてそこで言えよって感じが僕はするというか、前田さんみたいにその自分が見た時の、自分がこの映画見た時自分だったらどうだろうって評価軸をめっちゃ大切にその映画のこと喋ってるとか、その感想を評価として持っておくっていうことが大事なのであってっていう、そこに別の評価軸があって初めて自分には見えてないことも見えるかもしれないしっていう、なんかその発見とか出会いこそが面白いのだよっていうのはめちゃくちゃ思うんですけどね、それは、
うんうん、
そうそう、だから本当になんかあのアミコの記事を見た時にあこういう見方というか評価軸あるよなって、本当にあれもいろいろめちゃくちゃ考えさせられたしなっていうのがあって、うんうん、本当にあれもちょっといろいろ考えましたね、
うんうん、その批評の評価軸が一つしかないっていうのはめちゃくちゃ危険だと思うんですよ。で、まあそのみんながその軸に乗って評価するとかってなったら危険だと思うから、まあその別方向の批評がまた存在しうるのが望ましいとは思うんですよね。だから一つのものに対して複数の批評があるということ自体が批評同士が相互に批評し合ってるっていう側面もあると思うんですよ、
うん、
だからこの評価軸で評価してる批評はこっちの評価軸で評価してないから別の評価軸で批評しますっていうのはもうその相互で批評し合ってるというか相互補完し合ってるようでもあるし、だからそのやっぱ複数あるのが望ましいとは思うんですよ。ただその一つの評価軸だけで語ること自体が間違ってるとかでもないとは思うんですよね、
うん
うん、
そう、あとまあ批評と感想もちょっと違うと思うんで、
うん、
感想はやっぱりその映画を見て、
うん、
そのこう素直にというか純粋に感じたことであって、それは動かせないじゃないですか、
うん
うん、なんかそれと映画の批評、まあ、内容であったり作りであったりの批評っていうのはまた違うと思うんで、なんかそこが混合されてるとちょっとなん か感想の否定はちょっときついなと思うんですよね。
それはねそれはダメ、うん、
そうですね、
だってそう思っちゃったんだもうみたいな、うん、とこはあるんで、
う
ん、
そうですね、
そう、だから批評っていう軸に乗るんだったらやっぱ感想とはまた違うステージで話しないといけないなと思うし、
うんう
ん、なんかそんなん言い出したらちょっとこのラジオのなんかこう自分たちの首を絞める感じで怖さ
がするまあいやまあいいじゃないですかそれはっていういいじゃないですかそれはっていうのおかしいですけどその僕らその間ぐらいというかなんかまあ感想よりともどっちもどっちかにも触れる時あるしみたいな。
いやなんか私がほんまにあの基本的にそんなに見た直後に何かを考えがあってそれをこう持ってきてることがほぼなくて、
う
なんか二人はどんな感じで見たんかなみたいなテンションでいつも参戦して、おーおーおーってなってるんで、いつも。だからなんかこう、まあそういう意味では話すことで、あの視点が増えてるっていうのも確実にあるんですけど、なんか自分一人の中で完結するときに、なんかすごいそういう批評というか、なんか、っていうのがあんま自分でないんですよね。だからまあツイッターとか見たら、そういう意味では、こう、心の中で他人の意見と話してるみたいな時もあって面白いんですけど、まあ、最近だとやっぱりあの、新仮面ライダーの話がすごい面白くて、自分の中では、いやいや、これはこうだろうって思うこともあるんですけど、でもそれは人の意見を見て、初めて、いや、こうだろうって思う自分の意見も出てくるわけじゃないか。だからなんか、まあそういう意味で、自分と違う意見とか感想っていうのも聞くのはすごい面白くて、好きなんですけどね。
まあまあ、ちょっとシャマランの話からだいぶずらしちゃったんですけど、すいません。これは僕がずらしちゃいました。ただ、やっぱ、本当に僕、危うい作家だなとはずっと思ってるので、だからこそ喋りたいし、喋りがいあるなと思うんですよね。あ、なんか、やっぱ危ういよねと思うし、いや、でも死にたいよねっていうのも、やっぱこうやって喋ることで再確認できたなとは思って、で、クワ表彰のこととかも僕見たとき、まあこんなもんかなぐらいの感じで見てたけど、まあ、ハチさんのお便りとか、マリオさんの意見とか聞いては、確かになぁ、みたいにも思ったから、まあ、それは、確かに、こうやって喋ることで広がったなっていうのもあるし、まあ、シャマランもね、なんか、自分の作品で他人の考えとか全責任持ってるわけじゃないじゃないですか、そこは。ね。
まあね、そう
です。それはこうやって、僕らが喋って、ちょうどいいシャマランのキャッチの仕方っていうのを自分たちで見つけていくっていうのがいいのかな、とかね、思ったりはするんですけどね。
まあそうですね。そう。
いや、でも僕、今んとこ今年ベストだし、シャマランの中でもベストです。
すごい。
シャマランの中ではベストか。
はい。
そうか。
今まで喋ってて今年ベスト感あんまなかったと思うんですけどね。むっちゃ面白かったです。
これ今年ベストなのは結構意外ですね。
あ、僕が自分で一番意外です。本当に。
そうですね。
ちなみに皆さんのシャマランベストは何ですか？
シャマランベスト。
うわ、迷うな。うわー。
シャマランベストか。
うわー、どうしようかな。
むず。あ、
どっちか。
でも、ハプニングかもしれない。
ほうほうほう。
ハプニングめっちゃ好きですね。
ああ。
あ、マヤさん、オールドの時も言ってた。ハプニング好
きって。言ってましたよね、きっと。
言ってた。
ああ、そっか。言ってました。どっちか。
でもなんか、シャマランへの見方が変わったというか、お前そんなやつだったんかって映画自分も登場したいおじさんじゃなかったんか
って思っちゃいました。いやそこがまた不思議ですよね。
まあ、今回も出てましたけど、
出てた
よく出せたなってよくワンシチュエーションでよく出せたなって思いましたけど
ねえ、キャラクターたちに試練を強いる残酷な神をやりつつ出たがりおじさんでもあるっていう、なんか不思議な人だなっていう。もしかして、全部無邪気にやってんのかとか考えたら余計怖くなるんですけどね。
っていうかもう、悪魔では。
かも。
この変さがいい。この変さが。変だなっていうのがもう、味ですわっていう感じがします。わぁ、どう？
映画を作ることが自分が神であるっていうことならちょっと面白い。確かに映画において、神でいられますもんね。映画を作っていたら。
そうですね。
シャマランその気が強い感じしますけどね。描いてるものの内容的に。
確かに、ね。洗脳されてる。
やっぱだから僕、そういう意味でもやっぱミスターガラスがベストかもしれない。
あー、なるほど。なるほどね。
ミスターガラスこそ本当になんか、もう、いろんなもうイノセントな人たちにも神話があって、それが本当に世界に波及していくみたいな話。なって、でもちょっとあそこ感動的やったなって思って、その年のベスト10とか余裕に入れてましたね。
確かにシャマラン好きな人、ミスターガラス好きな人多いイメージあります。
あ、そうだと。天気の子の次にミスターガラス入れてましたね、僕確か。
そうやったかも。
天気の子1位の2位ミスターガラスっていう。 その年
の。何の1位
?2019 年の年間ベスト
で、1位天気の子、2位ミスターガラスとかいうふうにしました
ね、
う
ん。なんかすごい並びっすね。
いやもう、完全にその2つ、同じ文脈ですからね。
完全にね。完全にそんな文脈です。
どっちも世界系ですから。
うん、
いや、シャマラン、ね、世界系やったんか。
もう、とかまあ、世界の週末の話ってもう、世界系っぽくなるよなっていう、まあ、世界の終わりからっていうね、オープニング動画で話したりかもそうでしたけど、世界の週末を目の前にして、その時に世界に対して何を思うかみたいな話を、めっちゃその時に考えるみたいなのが、なんかすごく好きなんだろうなって思って、
うんうん、
その考え抜いた果てに、もう自分のエゴを突き通すなり、もう世界にこう従順するというか、その残酷さを胸に引き受けて生きるとか、まあ、希望をそれでも見出して生きていくとか、いろいろ選択の先はいろいろあると思うんですけど、なんかそこでめっちゃ迷うことっていうのがすごく自分の中でめっちゃ刺さってるんだろうなっていうふうに、この2作を見て、ちょっと改めて思い直しましたね。
うん、
ノックと世界の終わりからを見て。
そうですね。僕も世界系的な映画よく好きって言ってるんですけど、むちゃくちゃ合わない時もあるんですよ。
うん、
いやもう、世界置いてきぼりすんなやって思う時もあれば、
うんうん、
いやもう、お前たちを自分を選ぶという選択をよくやったってなる時もあって、
うん、
で、やっぱその自分の感情がどっちに触れるかの差って何だろうって考えるのはすごく好きなんですよね。
うん、
なんかそんな意味でもやっぱこの自分と世界の二項対立っていう思考実験が好きなんだなって改めて思いました。世界と自分を天秤にかけるときにその天秤を世界に振る理由とは何なのかとか、自分に振るときの理由って何なんだろうかっていうのを考えるのが多分好きなんですよね。
うん。うん。
いや、世界系のはほんまにちょっとまだ、ちょっとずつ情報は入れてますけど、世界と自分っていう、こう、二項対立っていう感覚が本当わからないですもん。世界って自分が存在するか存在するやんって思ってるんで。
うん。
うん、なんか、世界と、まあ、世の中とか社会がクソでムカつくなとか思いますけど、
うん、
なんか世界と自分とかはあんま思ったことないかもしれない。
まあ、頭でっかちな発想だと思いますよ、本当に。あまりフィジカルな発想じゃないというか、もう概念ばっか考えてる発想だと思います。うん。
うん
いや、前田さんがフリクリ見たらどう思ったんだろうとか、ちょっと興味もありますけどね。
世界系なぁ。あれはマインドゲームとか世界系ですか？
いや、多分あれはちゃうんですよね。
いや、むず。
え？
ちゃうか。
マインドゲームって世界系じゃないの？
え、そうなの？いや、僕の中で違うんだよな。
世界系的じゃないって思ってましたけど。
もうちょっと世界系を、こう、醸成させてほしい。二人の中で。なんかあの、山口さんのゆり、
はい、
みたいな感じで、あそこまでこう、輪郭をはっきりさせていきたい。
世界系の輪郭を発揮させるの無理くねって思ってんだけどな。
いや、結構今、僕ら二人乱用してますけど、定義曖昧だし、迂闊に使うと、結構世界系警察に怒られかねない案件なんですよ。
そんな人いるの？
そうそう。そうそう、怒られると思う。
世界系警察もはや。あるんですよ。
いるよって。あります
え、マジですか？会いたいわ、ほんまに。
で、多分、僕ら二人多分、世界系警察に逮捕されかねない、
う
ん、ですよ、本当に。
うん、そうだと思う。うん、多分逮捕されると思う。お前らの言ってる世界系は無用だって言われてもしょうがないっていう。
いや、私ね、そう考えたらね、映画界隈で一番平和なのって実はホラー界隈ちゃうかなと思うんですよね。いや、ホラー映画の人たちってあんまり揉めないんですよ。あの、人と人が揉めることはありますけど、
うん、
作品に対して、
うん
どうとか、あんま警察もいないですし、
うん、
まあ人がいないだけかもしれないですけど、なんかみんなあの、基本的みんないいねみたいな感じで話してるんで、
うん、
なんか最近平和やなって。
ホラー警察いないんですか？
いや、いるんかな、実は。
いや、何々はオリジナルしか認めないみたいなこととかじゃなくて。
え、何ですか？
なんとかの作品はオリジナルしか認めないみたいな。なんかそういう原理主義者的な人がいそうなイメージが僕、ホラー映画界はいるイメージがあったんですけど、勝手に。
いや、なんか、でもそれホラー映画ってよりオリジナル至上主義みたいな人はいるかもしれないですけど、
うん、
なんか、なんたら警察はいない気がしますね。とか、いたら会いたい。捕まえてほしい。殺し合い一警察とか。
多分、その、ホラー映画の一作目だけ評価するとかって、 ホラークラスターじゃない人な気がするんですよね。映画として名作みたいなね。2作目以降はもう B 級だよね、みたいな感じが多いんじゃないかなって気がして。
あ、
で、ホラーにもともとどっぷりの人ってそういう2作目以降の緩い感じとかも肌に馴染んでる人たちだと思うので、なんかそのあたり割と共有してるんじゃないかなっていう。なんかその、いやもう2作目以降ただのホラー映画に落ちたよね、みたいなもうめちゃくちゃ矛盾した言い方が成立してそうな感じがするんですよ。いや1作目もホラーだけど、みたいな。
そっか。
確かにね。
ホラー映画界隈も平和なのか。
いや、なんか、その、思いました。その、今までホラー畑にしかいなかったところを、このラジオを機にちょっと外の世界に踏み出てみたら、意外となんか物騒やな、みたいな。すぐ怒られるやん、みたいな。
そうですよ。世界は怖いところなんです。こんな世界、転んでしまえばいいと思いますよね。
ね。でも生きるんだよな、みたいな。
そうなんです。明日もホラー映画を見て生きていくんですよ。はい。まあじゃあ、ちょっとそんな感じで、ノック週末の訪問者の話は終わっとこうかなと思います。はい。次回どうしましょう？
次回ね。
新作よりもすでにやってるやつ行くのがいいのかなって気もするんですけど、
うん、
ハロウィンはちょっときつそうですよね、マリオンさん的に。過去作見るのは、
うん。
そうなんですよね。でもなんか、14日になんかどうやら、あれですよね。ハロウィンと、ハロウィン3部作、一挙上映みたいなのやるらしいですよね。
時間的
に無理でしたけど、梅田で。
マジっすか ?14? 限定？
そうですね。限定、1日限定。ただ時間が15時45分とかだったので、無理やなってなって。
ホラー映画好きなやつのこと無職だと思ってるんか
無職やって思ってる。そう、もうちょっと遅かったらその3部作連続上映みたいなのに行きたかったかなとは思いましたけど、ちょっとね。
公開作やと聖地には雲が巣を張るとかありますけど、正直オープニングでお二人がお話しした作品どれも魅力的だなとは思うんですよね。
うん。
そうですね。今回オープニングトークで上がった4本の中からでも全然いいのかなっていう。
どれでもいいっす。
1個目何でしたっけ、マリオンさんの。
エア。
ああ。エアはめっちゃ見たいんですけど、ちょっと。
時間が。
今週じゃなくて来週見るかもしれなくて。
なるほど。
うんうんうん。それか、別に、狼殺し？
狼狩り。
狼狩りか。狼殺しじゃねえなって
。間違えました。狼狩りはほんまに見てほしいけど、そんな語るほどのことはないかもしれないけど。
喋、はい、る系じゃなさそうかもしれないですね。
ないのか。
いや、そうなんですよ。
ないんだな。
でも、とりあえず見てほしい、絶対に。
わかります。
この世界の終わり。
世界の終わりからは、いや、また世界系かいってなるなっていうのがちょっとあって。
いや、てか、またというか、今回は世界系と別に思ってなかったんですけど。
思ってなかった。また世界の終わり、週末論映画界っていう感じがちょっとするんですけど。もう、
いやー、フリクリから世界系だいぶ続いてますからね。
そうなんですよね。
世界系ラジオになってる。
まあ、僕ら二人が世界系寄りがちっていうのがあるんで。
っていう、そうそうそう。もうそこしか掘ってこなかった人の末路ですよ。っていう。
もう世界系って言葉はちょっと古いですからね、だいぶ。
そうですよ。使ってる人いないよな、あんまりなっていうのは思います
けど。もう2020年代に危機として世界系ってことが使ってる人あんまりいないと思う。本当に。
いないですよね。本当にダメですよね。どうやら使ってるけど。だからなんかまあ喋るならなんかザ・ホエールとかの方が面白いかもしれないですけど。
うん。かも。
ザ・ホエールなぁ。
マイナさん的にちょっとピンときてないですかね、もしかしたら。
うん。
いや、見たい気持ちはあるんですけど、いっぱい見たいやつの優先順位的に、ちょっと割り込めない。
うん
っていうことですね。うん。そうですね。ちょっとそこが迷うところですね。
ええ、むずい。
それか他でも全然いいですけどね。作品、他に何かあれば。
あれは面白くないですかね。この世界の中で今。
ね。
あ、違う、ビレッジ。
え？
ビレッジまだですよね。
まだですね。
あ、来週か。
21か。そうなんです。
前田さん、ビレッジ気になってるやろうなと思ってましたけど。
うん。いや、でもなんか、この監督の作品が、
うん、
半々なんですよね、自分の中で。
お、
合う合わないが。
おう、それか、ダンジョンズ&ドラゴンズの話します。
あ、
ダンジョンズ&ドラゴンズいいっすね。
ありちゃいます、
うん、それとかやったらもう 二人見てて、まあ、マリさんが今週見に行くのかはわかりませんけど。
いや、今週。
あ。
見に行きますよ。
もう予定がこう、噛み合ってるのであれば、それでもいいのかなって。
そうです。ちょっと時間がまだ出てないのが気になりますけど。
うん。
それかもう、来週、出たとこ勝負でやります
出たとこ勝負
偶然三人が揃って見てた作品について話するとか。
新しい。
新しい。
それ新しい。
おうお
うまあ、三人が揃わなかったら何の話するのかっていう感じになっちゃいますけど。
うん、
ちょっと置いときますか、テーマ。
ちょっと置いときましょうか。
はい、
で、なんか、土日過ぎて、どうでしたっていう感じで。
はい。
うん、
じゃあ、土日過ぎてから決めましょう。
わかりました。は
い、じゃあ、その感じでいきたいと思います。はい。では、お知らせになります。4月も映画の橋田水場を開催する予定です。場所は大阪の南大井町にある日帰りイベント型カフェバー週刊曲がり、日時は4月29日土曜日、オープンが19時、クローズが23時となっております。あと、5月に映画の橋田水場の東京開催が決定しました。場所は、イベントバーエデン日暮里、日時は5月27日土曜日、オープンが18時、クローズが23時となっております。また、この番組では、リスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、次回テーマ作品の感想など、ご自由にお送りいただけると幸いです。また、次回バー開催情報、ポッドキャスト次回テーマ作品の告知も行っておりますので、Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。と、この番組のイメージキャラクター、映画の話、助けの猫、かっこかりをあしらったグッズを販売していますので、よろしければご購入くださいませ。お便り受付先、Twitter アカウント、グッズ販売サイト、いずれも番組の説明文に記載しておりますと。はい、それでは映画の話したすぎるラジオ第112回ノック週末の訪問者の会を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。